こんにちは、フォワーです。すごい久しぶりのスタエフです。ちょっと他のね SNS とかでもお知らせしたんですけど、体調崩して、でそれからちょっといろいろ活動はお休みしていました。別になんか収録できなかったっていうわけじゃないんだけど、なんていうかちょっと何にもしないでおこうみたいな感じでしたね。で今日何話そうかなとかってすごい思ったんですけど、まあすごく今の時期っていうのがなんか私たちにとって、すごく重要な時期だよなみたいなのは思っていて、まあね、11月の20日だっけ、11月にはもうね、ずっとヤギ座に滞在していた冥王星が三つ亀座に移動しても戻ってこない。そして、9月の2日かな、三つ亀座に少し移動していた冥王星が、9月の2日から11月の20日までか、またヤギ座に戻ってるんですよね。今ちょうど戻っている時期なんですよね。もう完全に風の時代に移行するから、お前らやり残したことはないかみたいな、なんか結構そういう圧っていうか凄まじいですよね。なんかもう最後の大仕事みたいな感じで、だから私も体調に来たかみたいな風に思ったりもするんですね。私太陽星座ヤギ座なので、結構ヤギ座さん、私もそうだけど、もうこのヤギ座冥王星時代ですよね。もう十数年間すんごいきつかったんじゃないかな。きついっていうか、もう変革に呼ぶ変革みたいな、もう常に変化し続ける、なんかもう変化になれなさいみたいなぐらいの、なんか怒涛の十数年間、だったんじゃないかなって思うんですね。だけど本当に人間って変わらないと成長できなくって、だからその変わった数ほど本当に変わ、まあその変わらざるを得なくなるような状況を何度も体験したからこそ、なんかすごく変わったなって思います、自分が。すごく変わったし、すごくシンプルになったなっていう風に感じるんですね。こうすごく、例えばなんかその何年こういうことがあった、ああいうことがあったっていう風にもしかしてね並べてみると、なんかすごい人生ドラマチックだねみたいな感じで言われたりするんですけど、なんかもうドラマチック慣れしてくるんですよね。なんかもう、だから何みたいな感じになってくるんですよ。っていうのはその表面的な外的なこう出来事っていうのってもちろんすごくダメージがあったりね、ネガティブなことだったりするとダメージがあったりだとか、まあ喜びであったとしたらすごく対価をもらったりだとか、そういうことってあるんだけど、それって結局外側の変化っていうだけなんですよね。その出来事っていうそのものが重要なのではなくって、その出来事で自分が何を感じてどういう風に成長していくかっていうことの方がすごく大切なんですよね。その 人が今すごく幸せなのかどうかっていうのはその外側の判断ではないですよね。その人が今どう感じているか、ただそれだけなんですよね。だからそういうなんていうんですかね、自分のこう世界というものをどう見るかっていうことがいかに自分の精神性をすごく高めたりだとか強くしたりだとか勇気を与えてくれるかだとか、うん、なんかそういうことをねひたすら学んだなっていうふうに思いますね。なんかこう絶対幸せになるんだ、うまくいくはず、きっといいことがあるはずみたいな、なんかそういうじゃなくって、いいことがあるかもしれないし、ないかもしれないし、死ぬまでいいことないかもしれない。けれど、だけど今、自分が自分の心をきちんと受け止めてあげて、自分で自分のことを幸せに、することができたりだとか心を満たしてあげることができるんだっていうこうなんか静かなる自信と静かなるこうじんわり広がっていくような豊かさや幸せっていうものにすごく気づけたんですよね、これがないとダメだとかあれがないと幸せになれないとかね、そういうのって本当に世の中たくさんあるしそういうふうに思って当然だと思うんだけど、結局なんか外側っていう目線で生き続けるならば外側にしかもう答えを見出せなくなる。だけど内側に答えがあるということを知っているのであればいつだって、自分の中でのね真実というものを内側に見出すことができる。すごくなんか漠然としてるけどこれってすごくね大事なんじゃないかなって思うんですね。まあそしてまあ体調を崩してで私本当になんかこう今までこう自分のハイヤーセルフ魂とか自分の心感情に関して例えば心理学の本を読んだりとかあるいはそういった哲学の本だとか、たくさん読んだりすごく興味があったし向き合ってきたという自負があるんですけど、だけど体に話しかけたことって今までなかったなって思ったんですよ。なんかこう魂に話しかけたりだとか例えば天使に話しかけたりとかあるいは植物とか物こう私たちってもうエネルギー体だから存在するものの何であれ私は話ができると思っていて、まあ私の世界での話ですけど、だからあらゆるものに話しかけたりしてたしあらゆるものからこうすごく楽しい、ね、メッセージもらったりだとか、そういうことをしてきたけど唯一私体と話したことなかったって気づいたんですよね。でも私たちって別に精神で生きてるわけじゃないから、なんでこの地球にいるかっていうとすごく物質的な目で見てわかる形というものを通じていろんなものを想像したりとかね想像っていうのは作るっていうことですね、いろんなことものを作ったりだとか、誰かと、分かち合ったりだとか、でもそれってこの体という入れ物がなければ何もできないですよね、 でそれをすごくね体が思うように動かないっていう風になった時に初めてなんか気づけたんですよね。なんか当たり前なんだけど、でもなんか毎日こう朝起きてご飯を食べれて自分が行きたいところに行けて好きなことができて、なんかそれって体がないとできないんですよね。だからすごくね、なんかもう本当にすいませんでしたっていう気持ちと、もう謝りたい気持ち、謝ってました、毎日本当にごめんねって、本当に声を聞いてあげなくって、なんか本当にこっちのなんて言うんですかね、思いだとか信念だとかそういうものにすごく無理やり引っ張っちゃって、なんか奴隷のように扱っていたなっていう風にも思うんですよ。まあ、一番最初にだから私が病気になって始めたことっていうのが、まずは、体がどうしたいかっていうことを聞くっていうことなんですね。あと私たちって食べるものってできてるじゃないですか。何を食べるか何を口に入れるかっていうことで体っていうものができていると思うので、例えば家族がこれを食べているから、家族がこれを食べたいから、家族がこれを作ってくれたからじゃなくって、私の体は何が食べたいんだろうとか、っていうのをちょっと忠実にしようと思ったんですよ。もちろんすごく私が、まあ、体調崩してるっていう風になったら、例えば母とかご飯を作ってくれる人っていうのは、なんで食べてくれないんだろう、なんで自分が作ったものを食べてくれないんだろうとか、なんでそれを食べないとか食べるとかもう理解できないっていうような状態になったんですね。とにかく食べないと、何でもいいから食べないと栄養が偏るとか体に良くないだとか、病気に打ち勝つことができないだとか、でもそれって本当にそうなのって思うんですよ。他の人が私の体の管理なんてできないんですよね。私の体がどんなものが必要で、今どういうものを食べたいと思っているかということを理解はできないんですよ。私という存在、私自身でしかそれを確認してあげたりだとか、それを選んであげたりとか、それを口に入れたりしてあげることってできないと思うんですね。だからすごく大ブーイングですよね、家族から。急になんかこっちが食べさせるものを食べてくれなくなったみたいな、なんかそういうもの、まあ、もちろん理解してもらう 100% 理解してもらうのは難しいし、価値観というものはね、やっぱり人間それぞれ違うし、だけどこうでこうでこうで私は食べません、自分が食べたいものを自分で作って食べたいですっていうような、ことを伝えたんですね。まあ1回で伝わらなかったからしつこく何回か言い分けて伝えたんですね。私以外も全人類にとって体にいいと思われるものであったとしても、私、今の私、今この瞬間の私の体にとって食べたくない、欲したくないものを食べなくちゃいけない理由なんてないじゃないですか。だって病気って 体が弱ってるんですよ。パワーをなくしてるんですよ。だとしたらパワーを取り戻す努力というものを、体以外、私の心と私の魂で、それを、サポートしてあげる必要がありますよね。でいつも体が私の目的や、行動をサポートしてくれたように、私たちは本当に3つのチームなんですよね。体、心、魂という三位一体のチームなんですよ。だからお互いが助け合う、お互いが、心のバランスを崩したときは例えば体と魂で、支えるだとか、そういったことをし合う、非常に親愛なるパートナーたちなんですよね。だからそこに誰かの意見だとか、当たり前のこととかみんながそうしてるからとか、それはもう介入できないんですよね。私はもうとにかく病気になる3ヶ月前ぐらいからお肉とかが本当に食べれなくなって、なんかこうなんか臭みというかを感じるんですよね。匂いとかがすごく気になってしまって、すごい私ステーキ大好きだったんですけど、もうステーキ食べれなくなって、もうステーキどころじゃない、もうお肉が食べれない、でお魚も生臭く感じるようになって、とにかく動物性タンパク質を食べたくないと体もやっぱり言っていて、で私もでも食べないとと思って食べようとするんですけども、吐き気がするんですよね。で今もそうなんですけど、今もまあ食べれないから、それを植物性のタンパク質、大豆だとか、お豆腐だとか、そういったもので補ったりだとか、あと発酵食品とかね、チーズとか、そういうものでタンパク質を補ったりしてます。でまあ本当に顕著にね、もう食べたくなくなるっていうパターンもあるだろうし、特にすごくね、病気を抱えてないにしても調子が悪い時に、エゴは例えばすごい、お肉食べたい、なんか肉肉しい感じがを口に入れたいんだと思うかもしれないけど、体はそう思わないかもしれない。なんかね、そういうすごく何か薬に頼る、もう薬、もちろん調子が悪くなったら風邪薬飲んだりとか、薬を飲んだり、あるいはね、私も今いろいろ勉強してますけど、植物療法を使ってハーブをね取ったりだとか、スパイスを取ったりだとか、そういう自己治癒力を高めるようなサポートの仕方っていうのもあると思うんですけど、でもまず第一にやっぱり口に入れるものってそのまま体に入るんですよね。だからそこに自分の体が欲しないもの、求めていないもの、取っちゃいけないものというものを取るのはすごく体に失礼なことだと思うので、食べ物は本当に薬、生きた薬だと思うから、食べるものっていうものに対してもすごくね、敬意を払うようになったし、添加物とかをいちいちもうスーパーとかで見るようになりましたね。ものすごい添加物が使われてるんですよね。全然気づかなかったけど、でも別に添加物が悪って言ってるんではなくって、これを取りたいか取りたくないかっていうのをいちいち聞きますね。 例えばもう小麦粉はもうやめてって言われて体に小麦粉ダメなのかっていうのもすごいショックだったし、だってパスタとかすごい大好きだしパンも大好きだし、なんかそれ食べれないんだってなった時に、あ、じゃあ米粉の、米粉を買ってきて自分でパンケーキを焼いたりだとか、パンケーキを焼く時も砂糖をやっぱりすごく取りたくないっていうので砂糖を入れないで、バナナを潰して、甘さを出してみたりだとか、なんかとにかくね、今までこう話を聞いてあげてないもんだからさ体にね、だから結構すごい欲求がね、ブワーってもう入ってくるようになっちゃって、そっかみたいな、そんなに我慢してたんだと思って、あ、私って、あ、これ合わないんだとか、これ合うんだとか、すごくね、勉強になりましたね。で、体の声を聞くってどうやんのって思うと思うでしょう、だけど普通にまず最初にこれは魂もそうなんですけど、自分が魂あるいは体に対してメッセージをもらいますって意図することなんですよ。それが私にはできないんじゃないかとかっていうことじゃなくって、私は体の声を聞きます、メッセージをもらいますということを決めるっていうことなんですね。絶対にできないことなんてないから、まずやらない、あるいはやっても意味がないと思う人の大半ができないと思ってるって私思うんですよ。これは別にスピリチュアルなことだけじゃなくって、あらゆることに対して私はできない、私には不可能だという思い込みをどこかに持っていて、そこの土台で話しているっていうことがすごく多いと思います。あとはすごく声がエゴの声かもしれないし、私の勘違いかもしれないしって思うんだったら、一番おすすめなのは本当に私がよく結構使う、今でも使うんですけど、あれです急に名前が出てこない、ちょっと待ってくださいね。目的地に着いちゃって切れちゃったんだけど、また大事なとこだったのに、はい、体の声を聞くっていうね、方法ですね、方法というか、それはですね、体の反応を見る、感じるっていうことなんですよ。例えば、A と B、 2つ食べるもので迷っています、じゃあ A が小麦粉、 B が米粉のパンが2つ目の前にあるとして、これ例えばなんですけどね、あるとして、 A というものを食べることに決めた、あるいは A というものを食べ物を触ってみる、小麦粉を触ってみる、小麦粉のパンを触ってみる時と、 B、米粉のパンというものを触ってみる、あるいは食べるということを決めるという感覚を、体に聞いた時に、体がこわばるか、それとも受け入れるか、緩むか、それとも固まるか、あるいはどっちでもないか という体の反応に注意を向けてほしいんですね。この、体の反応を見るっていうのは非常にホリスティックな考え方だし、あとは体だけじゃない心の声、本当の気持ちを聞くときもすごく有意義なやり方なんですね、うん、なぜかっていうと、心、私たちのエゴというものは嘘をつきます。嘘をついて本当の気持ちを明かさないときもあります。だけど体は嘘がつけないんですね。だからもしも、あなたが食べ物だとか、うん、それだけじゃない、自分の本当の気持ちを知りたいと思った時にも同じやり方で聞いてあげることもできます、うん、この体の反応ですね、うん、例えば A さんと B さん、どっちと結婚しようとかA さんのことを思い浮かべた時の体の反応、 B さんを思い浮かべた時の体の反応というものを見てあげる。で、これってすごく訓練だと思うんですね。だけどこれを、何度も何度も自分に質問してあげることだったり、確認してあげることだったり、それを、確認してあげる、質問してあげるっていう、回数をね、増やせば増やすほど、最初はこうすごく集中して自分の意識だとか、うん、そういったものをちょっと研ぎ澄ませなければわからない場合が多いかもしれないです。なぜかってそのやり方に慣れていないし、初めてトライすることってそうじゃないですか。だけど体もそうなんですけど、自分の、まあ、お子さんがいらっしゃる方もそうだと思うんですけど、質問してあげるってすごく愛のある行為なんですよ、うん、相手のことをもっと知りたいとか、もっと正しく、もっと本当の気持ちを知りたいし見たいんだっていう、この対物に対してのこの興味とか、うん、知りたいという気持ちですごく愛なんですよ。だから自分のことをもっと知りたい、だから何度も何度も質問するんだっていうことを繰り返していくうちに、そのね、体の声を聞くということがすごくね、自然な流れでできるようになります、うん、頑張って最初はこれかな、あれかなっていう感覚をこう研ぎ澄ませながら一生懸命聞いていたんだけど、子供だってそうだと思うんです。自分の話を聞いてくれたり、自分にたくさん質問してくれたり、うん、そしたらすごく自分に興味を持ってもらえることって嬉しいから、今度は子供から、お母さんお父さんに自分の話をするようになると思うんですね。なぜかって話を聞いてくれる人だっていう信頼感ができるからだと思うんですね。だから自分が何度も最初は聞いてあげる、きちんと声を聞く、絶対に声を聞いてあげるんだっていう気持ちで挑むと、相手も、対象も、今度は体から話をしてくるようになるんですよ。これは体だけじゃないし、心だけじゃないし、魂、すべてにおいて言えることなんですよ。そして対人関係でも言えることだと私は思っています。あなたはどんなことが好きなのとか、どんなことを嫌だと思うのとか、うん、大好きだったらすべてを知りたいと思うと思うんですよ。だからそういう愛のある行為をまず、試してみるというか、やってみるっていうのって楽しいんじゃないかなって私は思います、うん。今日はその体の声を聞くっていうね、ものすごく基本的なんだけど、ものすごくないがしろにされてるというのかな、うん、 だけどすごく大切なことっていう、テーマで、収録をしてみました。ちょっとね、私はもうなんか話がすごい飛ぶし、なんか説明の仕方がね、分かりづらいと自分で思うんですけど、最後までね、このように聞いてくださってすごく嬉しいです。またそういった一つのね、まあコンテンツが皆さんのちょっとしたことの役に立てればいいなと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。フォアでした。